新平家物語連続講義第257回、一門宮古内の巻万古のおののき、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は入落した義仲を快く思わない後白河法皇が頼朝に使者を送った場面をお送りしました。官からの指定が降りて、義仲の住むべき家もやっと決まりました。館入りは明朝ということになり、義仲は杯を手から離さず、叔父行家らと飲み明かしていました。どの武将もヘドを吐くほど飲まされて、道もない河原をよろよろと帰っていきました。やがて我が陣所に潜り込んで、彼らは前後不覚に眠ることとなったようです。一方、洛中の住民は眠れない夜を過ごすことになっていました。それでは本文を見ていきます。入洛第一夜の岩井酒に多少とも酒気を帯びた木曽兵は、当然本能の気活を呼び覚まして、
なんだ、これきりか、今夜の酒は、なんとか後の算段はつかねえのか、
などとよりより飲み足らぬ不平をぐずね出した。
メリを言うなよ、ここは四条河原だ。養老の滝みてえに酒が湧いてくるわけもなし。
えんにゃ、飲まねえままの辛抱ならばだが、酒の匂いを嗅いでおいて、おとなしく寝られるものか。
といって、どうするんだ。
まあ、鴨川の水でも食らって寝るがいいさ。都の水だ。木曽の水よりうまいかもしれねえ。
バカにすんな。ここまでの合戦やら、何百里の道を水をくらいに登ってきたんじゃねえわい。都に入れば酒がある、女がある、うまいものも山ほどある。見ること聞くこと気楽でないものはないって言うから命をかけてやってきたんだ。
そりゃ俺たちも同じことだが、ここにないものは。
いや、あるさ。町へ行けばあるに決まってら。おいおい、そっちの組も出かけてみねえか。
その晩、河原の陣を勝手に抜け出した兵が何千人か知れなかった。三夜ではうろついても取るものは何もない。だがここは都だ。そして都の中に兵を結んで住め、訓練も起きてもまだない基礎軍だった。立ちどころに浴場へ向かって溢れ出たのも無理はない。三三五五、彼らの群れは狼に似ていた。くんくん鍵歩いている格好である。明かりの漏る家を覗いたり、辻や路地をうろついたり、そしてどこか暗い矢込みの間から女の悲鳴が流れると、仲間同士顔を見合わせて、
おいどいつか、うまくやってやがるぜ
と癒しげな羨望を明朗にたたえ、焦るがごとくその影もまた悪を悪ともしない盲目な優に駆られてゆくのだった。
し、明かりを消し、声をお立てでないよ。泡は隠したかい。早くその布を床下へ隠しておしまい。
哀れなのはこの天地の中の庶民だった。暗い家々の中では恐々とこう慌てたり怯えていた。嵐の下の虫よりも痛々しい。どんな大変事が起こっても、ここよりほか行くところもなく、なお住んでいた洛中の民にはもう奪われる何物もなかった。さて、遡ると都では平家都落ちの段階からすでに略奪が始まっていました。平家が六原や西八条に火を放って都を出ていったその後、羅生門界隈の浮浪者や叡山の下坊主たちが平家一門の炎の中から物を担ぎ出して火事場泥棒を働きました。庶民の中にも平家一門が捨てていった家具、調度などを拾って持ち帰る者もいました。翌日になると行家の部下や摂津源氏の防兵が家々を荒らしました。さすがにそれも義仲入落を機に収まっていたのに、今夜はそれ以前よりもひどい状態になってしまいました。木曽の兵は当然の権利のように目指した家に押し込んで、酒を出せと脅し、何か珍奇なものを見つけるともらっておこうと持ち去り、女を襲いました。それでは再び本文を見ていきます。やがて夜は明けたが、都の住民には夜が明けた気もしなかった。四条五条の門、西の棚や東の棚、遊び宿などの多い六畳あたりなど、先頃の平家焼きにもそっくり残ってはいたが、社会らしい姿もない死の町に過ぎなかった。そして今朝は 前使に満つる源氏の白旗や駒音を皮膚にも知って、
あ、変わったのだ、源氏の都になったのだ
と、その急転を受け取ったが、なお心には夕べのまみがうずいていた。辻へ駆け出して次の主権者の異様を見物しようとする者も少ない。彼らの多くは今日もまた軒々を閉ざしたまま、
日が暮れたら何が起こるか
と恐怖の底にひしがれていた。だがそれは同じ人間でも太陽がささないどん底のことでしかない。7月30日の太陽はさながら木曽次郎義仲とその少子5万余騎の上にのみ散乱と輝くかのようだった。美濃国頃新宮十郎行家は昨夜官から指定された住居の宝珠寺殿の南苑茅野御所へ引き移り、同じく馬の一殿には義仲もその帰化を引き連れて、元大膳の大夫成忠の家だった六条西の東院の館へ収まった。
なんだこんな古い館か。
義仲は言いたげであった。西八条の焼け跡の規模を見てももっと広大なる巨漢を予想していたらしい。
まあよいわ、いずれ地を牧して俺は俺の好むものをやがて建てよう。六原西八条にも勝るものをだ。樋口、今井、その他の侍どもをどこなど好きな家入り込め。いちいち官の許しなど待たなくてもよい。
義仲の指図までもなかった。帰化の数十章もまた思い思いに我が住居洛内に探し求めた。平家都落ちとともに宇治小畑からもっと遠くにまで難を避けていた公家の館や女房の住居もかなり多い。木曽の武将たちはこれ幸いと兵を連れて入り込んでしまった。中には義仲のあてがわれた六条の館以上に高層な美殿もあった。また現に人が住んでいるのに威嚇してそれを追い出し、代わって奥を己の住居とし、門を弊社として収まり返った武将もある。上下の乱れ、権力の横行、もうこの日から歴々としていた。無力な庶民は泣き寝入りのほかなかったが、多少官位もある公家とか社寺の人人僧侶などは黙っていない。
木曽の牢石をどうご処置あるのか。捨て置かれては迷惑のいたり、我ら住むべき土地もおざらぬ。夜も眠れず、女たちは奥深くに隠し、目のわらわめさえ使いにも出せぬ始末
と院の長へ押しかけてき、口々に訴えた。さて当時の貴族の日記などの資料には、木曽の兵たちの牢石ぶりがあれこれ記されています。金の工事常房の日記吉記には松尾神社への放火、梅の宮神社への牢石、広隆寺においての殺人などが記されていました。院の長ではこの事態に対処するために人々が集まって協議しました。平家を都から追いやった木曽の軍勢は国家の後進であり、武功を検証する必要がありました。にもかかわらず、一方でこのような乱暴狼藉を行っている彼らをどのように扱えばいいのか、院に仕える人々は困り果てていました。ところで木曽の軍勢が都で乱暴狼藉を働く様子は古典の平家物語でも描かれています。角一本牧八鼓宝冠には神社の所領を荒らし、青田を買って馬の餌にし、さらに略奪を行う様子が記されています。およそ今日中には源氏満ち満ちて在在諸所に入り取り多し、かも八幡の御領とも言わず、青田を借りてまぐさにす、人の蔵を打ち明けて物を取り、持って通る物を奪い取り、衣装を剥ぎ取る。本日の授業はここまでになります。